世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。藤崎茜です。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。今年の干支は水の戸と卯の組み合わせで水の戸です。水の戸の年はこれまでの努力が花開き実り始める縁起の良い年になると言われているそうです。世界中が平和で穏やかな笑顔の一年になるといいですね。さて今日の世田谷通信は1年の始まりに区長新春対談と題し、ゲストに作曲家で舞台音楽家の宮川明さんと音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二さんをお迎えして、保坂信人世田谷区長がお話を伺います。宮川明さんは公益財団法人世田谷文化財団音楽事業部スペシャルプロデューサー、代表作にワンマンズドリーム、新徳丸、ザ・ヒットパレード、マツケンサンバ2などがあります。2021年には祝祭音楽劇天保12年のシェイクスピアで第28回読売演劇大賞優秀スタッフ賞を受賞。また演奏活動にも精力的に取り組み、コンサートはショーであるを信条に様々な企画のコンサートを日本全国で行っていらっしゃいます。そして亀田誠二さんはこれまでに椎名林檎、スピッツ、グレー、石川さゆりなど数多くのアレンジを手掛けられています。2004年には椎名林檎さんらと東京事変を結成、2007年、2015年に日本レコード大賞編曲賞、2021年には日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞されたほか、舞台音楽など多岐にわたって活動されています。2019年からは無料で誰もが参加できるボーダレスなイベント日比谷音楽祭の実行委員長を務めていらっしゃいます。それでは宮川明さん、亀田誠二さんと保坂区長の新春対談をお聞きください。
皆様、明けましておめでとうございます。令和5年、2023年、どのようにお迎えになったでしょうか。今日は新春ということで、ここ岡本にある松本記念音楽迎賓館にお二人の素敵なゲストをお招きをしています。まずはお一人は作曲家、舞台音楽家でピアニストの宮川明さんです。宮川さん、よろしくお願いします。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもうお一人は音楽プロデューサーでベーシスト、最近、昨年でしたが、ジャニス・ジョプリンの生涯をジャニス・ブロードウェイのミュージカルを総合演出されました亀田誠二さんです。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。
さて、宮川さんは世田谷音楽研究所っていうね、
はい、
もう超人気シリーズをずっとやっておられて僕大ファンなんですが宮川さんといえば多くの人ご存知なのは NHK の E テレで、確か10年ぐらい続けてらっしゃったクインテットで、
はい、
子供たちにね、はい、熱烈なファンが多いと思うんですけれども、
はい、
いかがですか。
その子供たちが今やもう大きくなって、
はい、
番組が終わってからもう10年も経つんですよ。
ああ、そうですか。
10年以上経つんですよ、
はい、
だから今や新任の先生ぐらいのになってて子供は誰も知らないけど先生たちがあっ、明さんなんていまだによくそういうふうに言われます。
たくさんの曲を作られたんですね。
そうですね、なんせ10年ぐらい続いたんで クラシックと童謡とあとオリジナル曲を中心に、うん、全部でね600何十曲か、
そんなに、あの、
あ、もちろんアレンジを含めてですけどね、オリジナル曲がその1割ぐらい、うん、
で、今度は亀田さんなんですが、亀田さんは世田谷在住の音楽プロデューサーとしても非常に有名です、はい、スピッツやグレーから生き物係、うん、そして石川さゆりさんまでですね、はい、非常にこれもまた幅広く音楽制作というかプロデュースをする側で、ご自身もベースを、
はい、東京事変という番組でベースをしております、
はい、ね、昨年の夏にですねジャニス・ジョプリン、
はい、
僕大好きでね、
あの見に来てくださったんですよね、
もうレコードを擦り切れるくらいに聞いた覚えがあるんですが、はい、そのジャニス、そのミュージカルをですね相当準備されたんでしょ。
3年近く準備、
そうですか、はい、いや、どんなステージになるのかなと思った、素晴らしかったです。
ありがとうございます。
あの反響大きかったですか。
おかげさまで大好評で、本当にね、なんで3日で終わってしまうんですかっていう、うん、あの本当に次の機会があったらミュージカルですから次へとこうつなげていけるといいなと思います。でもね、あれ緊張するのはですね、うん、あのブロードウェイのミュージカルで、うん、本家本元のブロードウェイからチェックしに来るんですよ、
はい、ああそうですか。
でもね、大体政治 OK だよ、素晴らしかったよっていうふうにあの言ってもらいましたけれども、あれはなかなかこう大人になってもテストってあるんだなっていうような試験があるんだなみたいな感じがしましたね。
あの改めてね、その音楽の道をこう行き始めるというか、
はい、
そのきっかけは何だったのでしょうか。まあ、宮川さんの場合はね、お父さんの
大きな存在
だったと思うんですが、
まあ、きっかけは父に憧れてっていうのが、まあ、きっかけっていうはっきりしたあのこの時のこれがっていうことじゃないんですけれど、もう父がかっこよく見えたので、
お素敵ですね。
なんか口笛吹いて譜面書いて、お時間だって言って車にね、お連れの人とあの乗り込んで行くと、今度テレビにそれが映ってる。だから自分もぜひあれをやってみたいな、どんなに愉快だろうと思ったんですけど、まあそんなこんなで、まあなんとか音楽の仕事にはこぎつけたんですけど、父は作曲に対して、なんていうのかな、すごく、アキラ、お前の譜面はすごいんだけど、お前のメロディーには歌心がないって、20代ぐらいの時にもう本当にね、会うたんびに言われてて、もうどうしたらいいんだろうって。まあそういう世代とか時代のこともあると思うんですけど、
確かに。
でもある時ね、ふとね、母親の歌ってくれていたあの子守唄のことを、まあある仕事の関係でね、こういう曲を作ればいいのかなっていうことが、なんかね、ちょっと典型を受けたんですよ。雷が鳴ってね、そのお袋がか細い声で、ねーねーころーりよって夏の午後にこう歌ってくれていた声をなんとなく思い出して、それを思い出すと僕自動的に涙が出るっていうことに気がついた。
深い部分にね入ってるんですね。
そうなんですよ。あ、歌心ってもう多分自分の中に入ってる、これかみたいなのがね、やっとこう交差したっていうんですかね、音楽を勉強してきた道と、あのずっともう生まれた頃から持っていた何かと、やっとそこでこう握手できて、それからメロディーを作ることにものすごく貪欲になりました。
なるほど、
素敵ですね。
亀田さんの場合は、はい、音楽の道にこうこれでやっていこうっていう風になったきっかけは、
きっかけはその中学生ぐらいの時に、なんかね、根拠ないんですよ。もうラジオで聞く音楽が好き、で、あの全米トップ40っていう、あの FEN の、あの在日米軍のラジオから毎週末ね、洋楽のトップ40を聞いて、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。でも、ロックもあれば、もう R&B もあれば、ソウルもあれば、もうディスコもあるみたいな、もう本当にその70年代のきらびやかなアメリカのポップスが、もうラジオから聞いて、それ聞いて、これ、なんか自分はとにかく音楽に関わりたいって ていうふうに思って、はいはい、で音楽に関われるんだったらばちょうどその頃からベース弾いたりとかあとピアノも3歳の頃にこうちょっと習ったりとか、うんうん、いろんなこの楽器の経験はしていたんだけど、うん、もう音楽に関わることだったら何でもやりたいと思っていて、でそれはプロのミュージシャンとしてこうステージに立つこともそうだし、あとはこうエンジニアさんみたいな感じで、うん、音の調整をするのもやりたかったし、 あとはそれこそラジオが好きだったのでラジオ局みたいなものを自分で開いて、でたくさんの人にな
んかご自分の部屋に FM カメラって看板を出して、
はい、
でそこにこもってやってたという話ですね。
はい、その全米トップ40聞いてたらなんか自分の好きじゃない、なんか気に入らない曲がずっと8週連続ナンバーワンとかでこうてっぺんを塞いでると悔しくて、うん、どうしようかなと思って、
どうしようかって
じゃあ自分でチャートを作ればいいんだという
ふ
う
に
気がついて、で僕 FM 亀田オリジナルチャートっていうのを自分で作り始めて、で自分で自分に向けてリクエストのハガキ出すんですよ。
それ何歳ぐらいの頃ですか？
小学校6年生から高校2年生彼女ができるまでずっとそれ毎週末
僕長続きしましたね。
もうその時にでも吸い込んだもう音楽さまざまなもうポップスからロックからもジャンルを超えた音楽のエキスがなんか今の自分を作っています。でね、もうさっき話面白いなと思ったのは僕もね子守歌きっかけなんですよ。で1962年から65年にうちの父が海外駐在員でニューヨークに行ってる時に僕たまたま向こうで生まれたんですよ。でその時に母が僕に子守歌をこう歌ってくれるんですけど、これはあのシューベルトの子守歌のメロディーで、しかも歌詞がついていて、政治はいい子で123123、政治はいい子です123、政治はいい子です、
なんか暗示をかけられてるみたいな
政治はいい子です、で子守歌で政治はいい子ですっていうのを、うん、もう0歳の時からずっと聞かされて。
本当、
さて、お二人の音楽活動ですね、まあ、振り返ってこられて、音楽というものはそのやっぱり人を楽しくさせ、うん、こうなんか生命力といいますか、うん、内側のこう躍動をこう作り出すみたいな、うん、まあ、そういう役割があるのかなと思いますけれども、うん、音楽とは何か、
うん、宮川さん。いや、あの僕はもう趣味とか思考とは思えないんですね、うん、音楽ってすっごく大切なもので、
うんうんうん、
あのみんなが音楽だと思ってるものは音楽ビジネスだったりするじゃないですか、うんうん、いや難しいんですこの表現、はい、でも、はい、なんか文化よりも文明が勝っちゃってるような感じ、うんうんうん、でも本当に大切なのは文化の方で、
はい、
うん、その朝起きておはようっていうこの気分がもう音楽だったりとか、うん、お箸の上げ下げがもう、でそれと同じぐらいすごく大切なものなのに、なんかこれ好き嫌いとかっていうふうに言われちゃってるのがもう僕だけの考えだと思いますけど、100年先200年先はもっと音楽っていうものが今の政治ぐらい大事なもので、うん、とかわかりませんよ全然、はい、夢に思うだけですけれど、本当はそういうものなんじゃないかっていう、うん、人生のもっと必要なものに違いないとどっかで思ってる。
そうですね、僕もでも大賛成ですね。もうやっぱりもう一回聴いてガツンと、もうなんかこの曲に救われるとか、うん、急に訳もなく涙が出てきちゃったりするっていう、うん、そういう音楽を聴く浴びる喜びっていうのもありますし、あと僕は自分もベースプレイヤーとして演奏するので、うん、この楽器を奏でる喜び、うん、でちょっとずつだけどこのプロになるとかならないとかじゃなくて、うん、できなかったことができていったりとか、あとはそんなに上手じゃなくても合奏してお互いにこう楽器を鳴らしてこうなんか響き合った時の合唱とかもそうじゃないですか、
はい
はい、ああいう喜びっていうのは本当に、うん、音楽だけでしかできない一番こう人間親善大使みたいな、
そう
ですね、そういう役割がありますよね。
合唱なんかで、
はい、
ソプラノがあって なんだアルトがあってってパートが4つぐらいあるわけじゃない、うん
はい、
で4つとも全部いいメロディーにしようと思って僕ら作曲したり編曲したり頑張るんですよ、
うんうん、
全部いいメロディーってことは全部こう自由に歌えるメロディーってことでしょ、うんはい、でもそれが同時になってなおかつぶつからないっていうね、うん、要するにハーモニーにちゃんとなるっていう、うん、そういうお手本のような人間の生き方自由と調和が同時って
そうそう
そうなんでこれ見習わないのかなって
戦わない戦争しないと、うん、
やっぱりぶつかってる音は気持ちが悪いし、うん、ぶつかって気持ち悪いとこうやっぱりいいぶつからない音に したくなるしこう、はい、ちゃんと調和とか、
はい、
そうやってなんか人間の生きていくうちの一番大事なとエネルギー、ね、活力になったりみたいな、はいはいはい、全部の種を僕は、はい音楽っていうのは持ってると思っていて、うん、だからもう本当に音楽好きです
宮川さんにね一回聞きたいと思ったのはあのマツケンサンバ2ですね、
はいはいはいはい、
あの底抜けに明るいですね、
はいはい、
あれどうやって作ったんですか
あれはねまあ歌えたんですよ、
はい、
歌詞をもらったのね、うん、あれ全部ね歌詞に合わせて一言一句余さず歌詞を生かして作曲してる、
うん、
メロディーから作ったわけじゃない、
うん、
で歌詞をもらった時にね歌えたんです、
うん
不思議だなと思ってねでもこういうのって一回歌えても絶対出だし忘れてるよなと思って
歌えたってことはもう そこでできちゃった
見たらたたけぼんごっていうふうに歌え響けサンバで俺俺なんかいい曲だなと思ってでもう一回歌えるんですよメモしても何でもないのよ、普通ちょっと
なんか降りてきたみたいな感じ、
ね、そうそうそう降りてきたっていうか、ね、本当に知ってたっていう
知ってたなるほど
そんな曲は経験は後にも先にもあれが1回だけですけど
亀田さんの場合は、まあ、ご自分でそうやってこう曲作り編曲されたり作られたりする以外にですねやっぱりその場を作るっていうことを相当頑張ってらっしゃると思っていて、うんはいあの日比谷音楽祭
ありがとうございます、
ね、これはもう何回重ねられてますか、
2019年度から始めて、うん、20年度はコロナでラジオだけになっちゃってで21年度はオンラインの生配信だけになって、うん昨年22年度にようやく有観客とオンラインの両方でできて、
うん、
で今年も、有観客とオンラインのハイブリッドでやろうと思ってるんですけど、うん、日比谷野音や日比谷公園全体、うん、日比谷地区全体を使って、
はい、
全部の入場料を無料にして、はい、とにかく音楽のに触れるきっかけ、うん、僕親子孫3世代が誰もが楽しめるフリーでボーダレスな音楽祭っていうことで、うん開催していて、うん、本当にこんなに様々なジャンルの音楽があって、うん、演歌、クラシック、ロック、ジャズもうジャンルにくくれないぐらいたくさん音楽があってそこに素晴らしいそのアーティストがいて、うん、でそれをとにかくより多くの人に触れる場を作るためには、うん、なるだけ敷居を低くして無料にして、うん、とにかくしかも日比谷公園ですから東京のど真ん中の公園なんで、うん、アクセスもいいから、うん、みんなで来てねっていうでそこで知った音楽に対して、
はい、
楽器を習い始めたりとかアーティストを応援したりとか作品を買いに行ったりとかコンサート行ったりとかみたいなそういう音楽に対して応援していくなので音楽を無料にしようっていうフェスではなくて、
うんうん、
きっかけを作ってとにかく、うんうんうん、僕もその子守唄できっかけをもらったように、うん、その音楽どこから入るかっていうきっかけっていうのがすごく大事で、
うん、
そのきっかけがなんかこうインターネットとかそういうところだけではなく直にこう触れられる場所で開催されているといいなという思いで日比谷音楽祭を開催しています、う
ん、素晴らしいですねお二人にやはり共通なのは音楽を本当にまあ分け知りの狭い意味でのこう通の人だけにこうが分かっているという世界ではなくて幅広く一緒に楽しむ特に子どもたちとか、
うん、
こう若い感性に向けてこうオープンにしていくっていうところが共通かなと思うんですが、
なるほど、
宮川さんどうですか？
これは僕の意見じゃなくて僕の妻はバイオリニストなんですけれど、
うん、
妻の意見なんですけどもともとはねなんで音楽はこんなに入場料が高くてね、
うん、
コンサート行くと、まあ、オペラなんか特に高いけれどでなんかお金のある人は来いと、
うん、
でお金のない人はこれ聞けないですから帰ってくださいっていう ふうに究極的には思えてくるじゃないですか。だからなんかね、音楽の本来のあるべき姿とはやっぱりちょっと本当は違うんじゃないか。まあ、はい、楽器を始めるにしてもね、バイオリンをやるんだったらバイオリンを変えるぐらいのことがないと、うん、あのバイオリンを学ぶこともできないっていうのはなんかおかしいから、そういうことをなんかボランティアで教える仕事がこれから自分たちで作れないかって話をよくして、まだね、あの絵に描いたものなんですけれど、
海外に行くとね、たくさんあるんですよ。
そうでしょ、
うん、本当に街の至る所から音楽が聞こえてきてて、で無料で聴けて、もちろん、ね、あのチケットを払って、ね、うん、見るコンサートもありますけど、まあもうね、圧倒的に日本でそのこの街で音楽が鳴る量っていうのが少なくなっちゃってて、はい、みんなこうイヤホンでは聴いてるんですけれど、
そうですよね、
なんか本当にあの様々な聴き方、捉え方があるのはそこも自由だとは思うんですけれど、あの特にね、あのここ数年あのパンデミック、コロナ禍になった以降、やっぱりこうソーシャルディスタンスとかフィジカルディスタンスとかって言葉が出てきたりとかしてますが、はい、一番僕が気になってるのはマインドディスタンスで、なんか人と人との心の距離が遠くなっちゃってる気がするんですよ、うんうんうん、でそこを
で表情も見えないしね、
そうなんです、うん、そこをこう音楽ってどこにでもこうスッと入っていける、ね、本当に魔法だと思っていて、ね、なので僕はこの人と人との心をとにかくこの音楽でつないでいきたい、そのためには敷居の低い誰もが参加できるこう音楽のサンクチュアリみたいなところを作りたいなというふうに思って日比谷音楽祭をやってます。
でさて、あの世田谷区なんですが、はい、昨年ですね、10月区政90周年というお誕生日を迎えたんですね。で、じゃあ90周年あと10年すると100年ということになりますけれども、特に文化や芸術に携わる方も多いし、好きでこう見に行かれる方もとっても多い街だと思うんですけれども、初夢のような感じで、その世田谷をよりその音楽的に、はい、あの面白くするとしたら、なんかどんなアイデアがあるかなみたいなお話も伺いたいなと思いました。はい、宮川さんいかがですか？
あの、まあ、すでに僕いろいろな企画をやらせてもらってるんですけど、そこで一つどうしても やりたいのに何かやり方が分かんなくて実現してない企画があって、はい、うん、それは鼻歌のコンテストなんですね。
鼻歌、うん、
鼻歌何でまた、
もうあの赤ちゃんが なんかこれ歌ってるような明らかにとかっていう、
はいはい、
ね、なんかの真似を一生懸命してるにしても、メッペペニャッ、なんかちょっとリズムあるなとかね、なんかよく聞くとリップクリームって言ってんのにリップクリームって歌ってたり、わけも分からず、うちの子供なんかはね、鍵ガチャンガチャンって昔歌ってたのをよく覚えてますけど、そういうのをうまくテープに取って、あのテープっていうかその録音してね、
はい、
それを表彰するって、これは立派な作曲の原石であると。
なるほど。
なるほど。
もういろんな賞をね、与えて未来の天才を育てるっていう。
世田谷花歌コンテスト。
はい、花歌コンテスト。そういうね、自然に出てくる、あなたはもう音楽家なんですけど、作曲家なんですけどっていうことにみんながもうちょっと気づく。
確かに子供の時は音楽にもっともっと一般の大人より近いんですよね。
だと
思います、ね、距離がないというか。
で替え歌作ったりさ、うん、その、
うん、あいいですね、替え歌ね。
そうなるわけじゃないですか。それをあのもう奨励してしょというか、ね、焚きつけちゃうっていうのはね、いいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
じゃあ亀田さんの初夢的音楽プロデュース、この世田谷区とかけて、なんか
そうですね、
ありますか？
あの年に1回とか、はい、あのでいいと思うので、そのお祭りじゃないけど、あの音楽自由にやっていいよっていう、もうやかましいとかも言わない、もうみんなでなんか太鼓叩いちゃう人もいれば、はいはいはい、笛吹いちゃう人もいれば、はいはい、鼻歌歌う子もいればみたいな、はいはい、なんかその歌や音楽をこう自由に、
はいはいはい、
音を出せる日みたいなものをこうやったりする日を一日作ると、これはね、その 翌日から皆さんめちゃくちゃ元気になりますよ。
なるほどね、うん、
はい、あの新春のですねこのタイミングでやっぱり昨年も振り返ってみるともうかなり悲しいことや例えばね戦争がこ
う
拡大していったりとか、あの犠牲になる子がいたりとか、ここをですねあの私たちやっぱりもう一回こう明るさとか穏やかさとか、そのことって音楽ともとっても関連があるなと二人の話を聞いて思うんですが、令和5年今年の抱負をですね宮川さんとそして亀田さんに伺いたいんですが、宮川さんから
抱負。やっぱり僕らはワクワクしないと何も始まらないんで、アイデアが湧いてきてそれに今度はワクワクするっていう、
なるほど、アイデアが湧くとワクワク、
そうです、それを呪文のように唱えながら生きていきたいなと思ってます。
はい、あの亀田さん、あの令和5年今年の抱負お話しいただけたらと思います。
やっぱりあの世の中を本当に音楽でいっぱいにしたいですね、うん、で、なんで音楽にいっぱいにしたいかというと、僕ねこの頃ピースオブマインドって言葉を使うんですけど、心の平安ってやっぱりすごく大事で、心の平安があるとワクワクも生まれるし、その心の平安をこう作っていくのがやっぱり笑顔だったり本当に素敵な音楽だったり、面と向かっての人間と人間との会話だったりみたいな、なんかそういう一個一個の生活の中のシーンを本当にこう穏やかに、そして本当にこう夢がある、なんかいい感じみたいな、うん、なんかいい感じってこれすげえふわっとしてますけど本当にあのすごく
大事、ね、
あの大事なことだと思うんですよね。そういう一年にしたいです。
ありがとうございました。そうですね、あのそれぞれの文化芸術そしてさまざまなお仕事や大事な取り組みが、まあ、このね92万人暮らす世田谷区でありますが、その町をプロデュースするということをあえて言わせていただければ、あの自分が何かを作るんではなくて、あのもうすでに作ってる人たちがこんなにたくさん、あのあそこにもここにもあのいて、そしていい出会いと組み合わせがあって、でそこに反応があって、で全体として同じ人が同じようにいるんだけれども、その町の魅力とかワクワク感が全く変わってくるなという1年に今年はしたいと思います。はい、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信はゲストに作曲家で舞台音楽家の宮川明さんと音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二さんを招きし、区長新春対談をお送りしました。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。